8月の部を始めさせていただきます。今日の章題は、谷底せり上げの道助け一条という章題で、副題といたしましては若き神名は古漢というので、お手元に古漢さんの自責というんですか、経歴といえるものをお手元に届けさせていただいているんですが、これは今までの印象をですね、根こそぎ変える内容じゃないかと思うんです。そういう意味で、今日のところをですね、進ませていただきたいと思います。でまず最初はここにこう出ましたけれども、先月までの講座でもって進んでまいりました内容、どこまで来たかというと、幕末の、日本の国の情勢が変化したというところまでお話ししたわけです。で幕末のその情勢から明治になる間にですね、中山家の中の親様の弟子たちの動きというものをどういうふうに変わったかということが大事だと思うんですね。その変化は気がつきませんと、古代の天皇制国家みたいな、生き方がお道と思い込んでいる人もいると。それから、徳川時代の武士中心にしたですね、道徳がいいみたいに思っている方もいる。現在、日本中の教会もありますと、天理教は社会に合わないって、何が合わないのかと思うと、知らんけどもはいと言って従いと言うからなんて、どうでしょう、関係ないですこれね。天皇制軍国主義時代です。軍人直輸の上官の命令は鎮が命令と心得よなんていうですね、軍人直輸の一節が未だに教会で説かれている。それが社会に合わないのが天理教が合わないんだなんて言っているような始末、または歯隠れ武士道というようなですね、ことを言葉を振り回して、それが天理教だと思っている人がいる。または何でもかんでも動物のようにですね、もう、子供が可愛いという本能に生きるのが、これが親心だなんて言ってるところもある。で要は親様の教えがですね、いろんな方面にわたって整っているのを自分なりに一方向から見てこれだという人がいるんですね。でそういう感じが、私ら使用家の講師を、専任でどの木もどの木もこう担当いたしますと、中には漢学を収めた人というような人がいますと、教祖の教えはみんな師匠お経の中にあるなんて言ってですね、孔子様の教えにみんなあるなんていう方がいるんです。そしたら担任の先生が、自分が親様の教えから中学校当時のですね、論語かなんかを読んだ頭でもって、あ、これは論語のこの言葉に近い、これはこの論語のこの言葉に近いというように、親様の教えを自分の中に受け皿作ってしまって理解するので、ある人はいやもう中国の四書五経の中にみんなあるっていう人がいるかと思うと、旧約聖書と新約聖書を読めばみんな天理教はあそこから出たんだなんていう人がいるんです。修行か修了してもそういう人がいるんですね。で大体教える人が偏ってるっていう欠点がそうなったんですが、非常に時代幕末明治っていうのを挟んで大きく日本の思想体系も変わりますし、親様のそれに対しての教え方も変わっているということに、この時間に気づいてほしいんですね。で先月まで順番を追いますと、幕末倒幕と、幕府の体制が行き詰まったという時に、思いついたのが、元のご主人天皇家を復活すれば昔の理想的社会になるんじゃないかというように思っていた。これは、立教の前年ですね、大塩平八郎の乱の時に天照大神の頃の 世界に戻すんだということがあの劇文の中に出てる。それができなければあの神武天皇の頃の世界に戻すんだ。やっぱりあの人も陽明学といっても儒教ですから、いにしえに理想的社会があったという考えがありまして、個人曰くといったら真理という意味になっちゃうんですね。昔の人が言ったといえば真理とこう思っちゃう。近代にどんどんと崩れてきたんだという、こういう考えが元にありますから、ですから幕藩体制を正すと言っても幕府以前の古の理想世界に戻すという、こういう考えが復興神道の台頭ってなるわけです。ところがこの復興神道の台頭っていうのは、ここのところにですね、ありますように、日本の信仰っていうのは天神地に八百万の神を祀るのが神道ということになっているわけです。ところが天神と地にはまるっきり性質が違うということなんですね。それ一言に天神地に八百万の神、それを日本の国の方針にしたというので同じだと思ってしまっているんですが、この地にというのは国つかみだ、村人と村長さん協力して地域を開発して豊かな村を作ったという、この協力関係を理想とする国つかみ信仰というわけです。これはおとぎ村のおとぎ谷彦が水利を整えて、そ村人がそれに従って豊かに暮らせるようになりました、ご先祖様ありがとうございます、これが国つかみ信仰の原則です。でこれは親子の情に例えられる。ところがそこに海か空か解き方によって、そこからですね征服者がやってきまして、利権をよこせと、よこさなきゃ皆殺しだぞと言って、まあ、山口の皆地域の開発会社から利権をむさぶるように支配していったのは国生の神話。その結果唯一の天つかみの子孫、唯一の天皇が支配すると、こういう天つかみ信仰というのが出てきた。これは世界でいうと一神教なんです。でこういう天つかみ信仰、天皇制復活すれば天つかみ信仰になるわけで一神教なんですが、これ復興と違うわけです。中間に戻るわけですね。でそこらをはっきり詳しく教えませんで、要は将軍様が任命したのは天皇家であると、天皇中心の世界にすれば理想的社会が来るんだというように大雑把にずっと流したのが幕末の復興思想だったわけです。でまあ近代は天保8年大塩平八郎の乱から始まったという人と、嘉永6年ペリー来航から近代が始まったという人といろいろありますが、まあ、大体そんな雰囲気が幕末明治であったと思うんですね。そしてその形が大政奉還という慶応3年に、将軍家がですね、政治を朝廷に返したと。で明治3年に大教専務の御事の理が出まして、神奈川の態度を専務すべしという、1月3日の詔勅が出て日本の方針が定まったと。だから神奈川の態度を専務すべしっていう、この神奈川の道がですね、外国の影響を受けていない日本古来の道っていう意味なんです。神をさながらの道、神奈川と。ところがこれ書いてあるのは中国語なんですね。漢文で書いたんですこの詔勅は。そういう矛盾を平気で孕みながらですね進んできた。でこれが明治3年で、翌年これに従いまして大城祭が行われたと。でここに林農勘定とこの矢印は正反対という意味なんです。で大城祭は天皇の位を明らかに宣言するためにですね、天孫降臨の真似をしている。これは国生みの神話と。 イザナインザミが成功して天地国々を作ったと、国生みの神話。そしてその支配者としてアマテラソミ神を生んだ。そのアマテラソミ神はあの地上の国は我が子孫が君たるべく稲荷と神直を下した。それも続いて新野御事が天孫降臨をして、日本の初代天皇神武天皇がここ天皇家の都を橿原を中心にして世界を支配することは良いことだと言ったのが八紘一儀という日本の国の方針と、この儀式である天孫降臨を真似してですね、天皇の位につく天照総務神と同じ意思ということは、天皇と名乗る以上祀らぬものを平らげて世界を征服するという意思表示であるわけです。で、初代天皇が言ったそれを意を受けて125代目の天皇も天皇と名乗った、世界支配の意思があるという意味が平成という言語を作ったわけです。それがこの言語というのがですね、実は八紘一儀を唱えてから125代連綿として万世一系というのは血統が続いてないことをみんな歴史家は知っております。万世一系続いてきたのは、従わない者は殺して天皇の支配する世界を作るという方針が受け継がれてきたというのが日本の天皇制ですから、日本じゃまだ権力が亡くなっても天皇権を続いているから尊敬しているなんて言いますか、世界では天皇家というのはナチスよりも根強い反感を未だに持っているんですね。ナチスというのはもう過去に対する反感なんですが、天皇家というのは現在も続く、まあ、こういう意味なんです。で、この大行祭を行ったのは明治天皇からなんですが、その前天皇の即位の式というのは輪王勧授というのが行われている。これは桓武天皇の時に最澄がですね、経文を輸入した時第一行目に書いてあったのが天輪王経五巻という目録の初めですね。とそれは天輪王になって、天輪王の思想というのは、王は何も持っていない、生産者たる民の宝を借りてみんなの住みよい世界を作るのが天輪王の仕事であると。で、これは天輪王の王位はですね、血統で、譲るわけにいかないと自分の皇太子に説教した経文なんです。この民から宝を借り、これが全ての借り物、これは難事を助けてみんなの喜ぶ世界を作るための王の仕事である、これを天輪王の借り物の利とこういうわけですね。で、それが代々日本の天皇の即位の式になっていたんです。それで輪王寺というようなお寺がそこら中にあるわけですね。そういう天皇家は実際はですね、こんなんじゃないんですが、みんなから取り上げて自分が贅沢していたんですけれども、理想としては国民に見せる顔としては天皇になって育てするという儀式をやっていたわけです。で、それを廃止して大行祭、天孫降臨で世界支配を唱えた、これで天皇制が始まった。親神、これ祖神という意味ですね、祖神と書いて親神と、親神っていうのは天皇家の先祖のことなんです。その思いを受けて世界支配をするというのが、私ら中学生の時に後期2600年という事業があった。世界支配を神武天皇が橿原の宮で唱えてから2600年経ったという式典をやりまして、それで世界の恨みを買ったんですね。それを何代目の天皇の何年目って数える天皇歴というものは八紘一儀歴、世界制覇歴という意味なんです。 で私たちは立教166年と言ってるのは天保9年10月26日から難事を助けて六の字に踏みならすという宣言を親様がなさってから166年目と、これが助け一条歴というわけですね。でその違いをここで親様の教えと国の方針とで考えなくてはならない。それでここに国の国是方針といたしまして、天理人道教育というのが明治5年から始まりまして、社会教育は教部署神社仏閣を通じてやると、そして、学校教育は文部省でもって八甲一を教えると、で日本の神話をこの国生み天孫降臨、柏原天道八甲一ということを教えるのが国の方針であるというふうになったわけです。でその結果明治5年には戸籍制度ができた。で戸籍というのは奴隷名簿という意味です。古代の言葉で国民全体天皇の奴隷であるという名簿を完備すると。で翌年はもっと一歩進めまして徴兵令と国民改兵となりまして、国民は全部天皇の戦争奴隷である。で国民改兵ということは女性もという意味なんです。子供を産んで炊事をして育てるというのが女性の役って、これは部分的に捉えたんで、全体としては女性も天皇の世界制覇をなすべき戦争奴隷である、ここまで進めたのが6年の徴兵令、象徴的にその翌年台湾出兵というようなことで、これが明治天皇が始めて世界制覇の戦争、その後日清日露欧州大戦に参戦する、これは今の小泉みたいなもんですね。遠くで日本の国民の幸せなんか戦争参戦したってありこないのに、一部の商人たちの利益のためにですね、遠い国の戦争までちょっかい出して参戦する。文国新時代ならまだしも戦争放棄でもってですね、いかなる戦力もこれを保持しないと、脅すための戦力も保持しないという第9条の憲法を持ち、99条には大臣も国会議員も全ての公務員はこの憲法を守れと、守らない者は国民にあるではないという99条があるんです。アメリカと一緒に参戦するって言った途端に大臣の資格ないんですから、やめろ、誰かが一言言えばあそこでやめさせられたのに言いそうになっちゃったんですね。でも遅くさいと言われて夜中の日だなんて言われても今からでも言うべきだと私は思ってます。でそういうふうに今日までつながるようなですね、戦争がまあこれ昭和20年で私は終わったもんと思ってたんですが、今日まで続いている方針はこの天理人道教育というものがまだ拭いきれていないと、敗戦後も拭いきれていないと、こういう状況がまあ、原因だと思うんです。で振り返ってですね、なぜ学生たちは戦争反対言わないんだなんて思っていたんですが、天理教の教会こうずっと回りまして、私らは四条家でもって講師時代にですね、教典の講義やった時でイザナギの御事、イザナギの御事が世界を作って人間作ったからそこにご恩奉仕しろなんていう教理はもう修家の講師辞めた時から解きませんから、お道から消えたもんと思ってたんですが、いろいろ教会回ってみますとどこでも未だに経典読んでるんですね。で経典にはイザナギイザナミが世界作ったということが日本の軍国神話のですね冒頭の部分がちょっと日本神話とこう 趣を変えてちょっと様子を変えただけで未だに解かれている。これは学生をしっかりしろなんていうとこじゃない、お道の先生をしっかりしろと言わなくちゃならんと、こんな風にですね思っちゃうわけです。でそういう、まあ、今日につながる問題が明治に大きく変わっているのを気がつきませんと、敗戦でもって、その神話を一番利用していた天皇家がですね、昭和天皇が21年、昭和21年、1946年の1月1日詔勅でもって、この神話は嘘ですという宣言を世界にして、そして私は世界制覇を目論む天照大神の子孫じゃございませんと、イザナギイザナミだなんていうものとは関係ありませんということを宣言してるんです。それでまあちょっと時間遅れましたけれども、まあ占領政策があって相手がキリスト者っていうようなことでもってですね、戦後の経典も第1章はキリスト教の神教を書き、第2章は、天台宗や真言宗のですね密教、拝み人のご利益をこの道らしく書き、第3章は日本神話を書き、第4章は天皇神話以前の御神道、家長分月みんな神というような、まあ世界的にはパンティズムというんですが、それを第4章ではこれが天理教だというように書き、そんなことを教え、服従を教えたのが中山美希であると第5章に品形を書いた。で第6章いきますと、日本が明治以来圧迫を加えましたアジアの諸国民にお詫びのつもりでしょうか、ヒンズー教第6章7章なんていうのは因果応報輪廻転生と言われるヒンズー教の教理が並べてあると。それから中国の思想であります、まあ、天が支配して因果応報をさせるというようなことでまとまっている第8章と、第9章に行きまして、親様の心を持った者が妖木であるというようなちょっぴりお道が出ているっていうだけの経典で、 GHQ の占領政策に合わせたと歌いまして出していたんです。で二大神柱はこれを10年と、経典の寿命を10年と宣言して発表いたしまして、約束通り昭和34年に狂気を改めました。その重要な狂気を改めた重要な点はですね、今まで典型により中山美希これを始めるという狂気であった。典型によりというのは天に増します、我らが神だとキリスト教になっちゃうんですが、我らの父じゃなくですね、高間原にいる天皇の先祖たちのお告げを受けて中山美希が始めたと、こういう狂気が昭和34年までだったんです。それでそれに合わせて教典ができていたんです。でそれを廃止いたしまして、中山美希のお告げによりこの道が始まったという狂気に変えたんです。中山美希以前に三日浦歌で教えたような真理を説いた、神はいない、仏もいない、中山美希の宣言によりこの道始まったという狂気に変えたんですから、そんな天の神様のお告げによって始まったって書いてある経典は廃止すべき。経典体制でできた広本教祖連というのは一度も正式教祖連として認めていないんです。あれは70年祭の後、山沢さんたちが資料修正部編纂と称して教祖伝公案というものを二大神柱さんに突きつけた、教祖伝と認めろと。で二大神柱さんはこれが通用するはずないというので講習会を行いまして、それで二大神柱さんご自身が講義をして質問をどんどんさせた、矛盾点がどんどん出まして、これは正しくない、間違いが多いから教祖伝としては裁定しないと却下いたしました。で編纂した 本部の人たちがですね、これはっきり言って山沢さん一族ですが、信徒の方ですから、本部の中で本部が編纂したものを教えてどこが悪いと、対外的には新柱が協議されていたけれども、本部の中で本部が編纂した教科書を教えてどこが悪いというので、修行家を天理教皇から本部教養部に管理を移しまして、それで新柱が却下しようが、本部で編纂したものを本部の教育館で教えてどこが悪いという態度で、いまだに親様の教えて三河村歌の講義はほとんどなし。山沢さんたちが編纂した世界制覇の神話に基づく、泥見講義というものに基づく経典をいまだに教えている。で、教わる方が戦後そんな神話は嘘だっていうことを教育受けて育った人ですから、こんなの学んだって仕方がないと、で、修行が入った人ほど悩んでしまうというような結果が出まして、教会の後継者は仕方がない、入んなくちゃなんないけどって言って、ほとんど修行会自発的に入る人がいなくなってしまうというような事態で、どうしてもこの後に及んでは改善せざるを得ないと、こういう事態に今なっているということなんです。で、そういう事態の中で、歪みの中でも非常に大きい親様の一番弟子とも言える古閑さんに対する評価を史実に基づいて改めていこうと思うんです。で、まあそういう意味で、まずこの最初にですね、この道は谷底せり上げの道であるということ、これ今どうも教会本部から出ているものを見ますと、親様は何不自由しない豪農のご親族さんがどんどんと物を施して皆の尊敬を受けですね、そして結構にご利益いただく道を教えたという筋書きになっているんです。ところが親様の教えた内容、また本席さんが三河村とお筆跡に基づいて実際の信仰者を指導した記録、お指図を見ますと、本何でもない百姓屋の女と、こういう名乗りで親様が出てくる。そしてその本何でもない百姓屋の女が説いても真理であるから、みんながそれ尊敬し従い、世の中を向上することができるんだという教え方をしているんです。で、そこに親様の助け一条というのがですね、質が違うということなんです。で、これでこのお筆先の3号の45から48までを見ますと、助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い出して行くでなけれど、これは今までの宗教信仰というものはほとんど善悪決める神がいる、裁く神がいる、それに従って賞罰を行う神がいるという考えで成り立っている。で、それを拝み祈祷というんです。で、それに対しまして親様のはよろずのことを説き出す、このところよろずのことを説き出す神一条で胸の内よりと、これはこの世の真理を十二くだりで教える、十二くだりで心の選択したら神楽勤めでもって自分の本性に目覚めて人の喜び楽しみに生まれついたこの私だという確認と、で、現状を助ければ勇む、争ったら歪む、そういう心と体に育った私だと自覚する、これが2度目の官老大勤め、3度目の陽気づくめの理は、将来は陽気づくめの世を目指し何十打席の生きがいで陽気に暮らすこの私と心定めをするというお勤め、これは裁く神がいなくとも、ご利益くれる神がいなくとも、真理に基づいて矛盾なく悩みなく 人助けの喜びを持って暮らす道、これが谷底せり合いの道であると、こういうふうに言われた親様の道を見直さないといけないということなんです。それで、まあ、一言で言えば、人助けたら我が身助かる、人助けの喜びを確認し身につけて生きるという道であるというのがこの三種目ですね。ここにで四種目は、時あたかも天皇制に変わっていく時ですから、明治七年というのは強化された台湾出兵の時ですから、軍国主義がガッと上がった時に、高山は世界一列を思うようままにすれども先は見えんでと、お道は違うということを宣言されているわけです。でそういうふうにこう言われまして、これ大事なのはですね、神がかりなのか天下りなのかという、今の経典や経祖ではあれ神がかり、真理を説いた神がいて、真理を行うのを要求する神がいて、行わない人間どもに警告を加えるために誰かに神のことを語らせる、これが神がかりなんです。親様の教えは今までいないことばかり言いかけてて、どこにも見当たらないんです。親様が初めて教えた、これは日本神話の中から言うと、地上の王に高間原の支配者のとなるべきですね、新野御事が本人が降りてきて地上の王になったと。それで誰に指図されて動くんじゃなしに、本人の責任で地上の王を、まあ、行ったと、生きたということが、これを天下りというんです。神がかりというのは神話の中では、天の岩戸の前でもって、雨のうずめがですね、突如として今でいうと露出狂みたいなことを踊りを始めると、これは本人の責任じゃない、何者かが踊らしたんだというので、たちまち神がかって胸近切り出し、物下をほとに押したりしているような表現になっているわけです。でこれは本人が何やっても責任取らないというのが神がかりという性質なんですね。で親様は全て私が作り、私が教えていると、私の責任であるという天下りの態度でもって教えてくださっているということなんです。でそういうのがですね、世界の動きとしては、支配者権力者を神と、偉い人というふうに扱ってきたんですが、親様はこの世の真理を神であると、一番尊いものであると教えまして、真理を神と尊めという意味でこの世を詫びで攻めてある、これはお筆先の1号ですね。この世は理で攻めたる世界なり、何か言うと歌のようで攻め、これは三河村だというお勤めで皆真理を教えてやると。で攻めるとてつらいそれではないほどに、口でも言わん藤先の攻め、何かも違わんことは言うけれども、違いあるなら歌で知らせる、これは理解するのひっくり返した方が分かりんじゃないかと思うんです。何もかもお勤めで教えた真理に従っていれば言うことはないけれども、違っていることがあったら私が筆に書いて若体の形の筆先でもって違いを正すよというお筆先の性質をここで言われているんですね。ですから今天台の教授になっている方が教授になる資格を得るために東京の大学に通った時、私の教会から通ってくって言ったんですが、その時に私が毎朝お勤めの後講義しているもんですから、真面目ですから、大学院の講義よりももっと真面目に お勤めの後の朝席を聞いて言ってくれたんですね。でその時にお筆先読むと、 先生叱られてばっかりいるように思うんですって。それで朝席の後お指図を一行残らず私は読んで解説していったんですね。今まではとびとびで読んでいたら嬉しがらせるような言葉もあったんですが、一行残らず読むといつも叱られているような気がするんです。これで陽気暮らしできるんでしょうかって言うから、怒られて喜べるやついるかって僕言ったんです。陽気暮らし、それじゃあお筆先ですかって言うから、お筆先も違いやらな歌で知らせる、残念立腹の連続じゃないかと。三河村歌だけが陽気暮らしできる道を教えたんだと。だそこをしっかりと捉えなくちゃいけない、こういうふうに言ったんですが、これは今でもですね、このお筆先をよくしっかりと捉えまして、あだやおろそかにですねお勤めというものを考えちゃいけないんです。今お勤め、この26日がですね今日みたいに暑いと、暑いの我慢してお勤めすることが神様へのご奉公なんて言ってる人がいる。ここはこの世の地獄ですね。あいじゃね、やはり意味を考えて、なるほどと納得して自分の生き方を変える、そのためにお勤めを務めるんだということを考えますと、ぼーっとして考えられないほど自然環境を乱しちゃダメなんですね。せめて扇風機ぐらいはそこに取り付けてほしいと思うんですが、どうも苦行を、身を、自分の身を苦しめて神様にお供えするみたいな錯覚があるんじゃないかと思うんです。インドへ行くとそういう人がだいぶ路傍にですね、わざわざ苦しむような姿勢でもってこうずっと歩いてる人がいるなんて言うんですが、まあ、そういうような錯覚が今でもあるんじゃないかと思うんです。そしてこの三河村歌というお筆先といいですね、今までの神信心と根こそぎ変わっているって言っていくくらい違うんです。それでこの神っていう信仰のもとになっているのがその神話と、まあ外国でも旧約聖書は神話とこういうふうに言われる、現実の世界は新約聖書だとこういうふうにこう言うんですが、その日本でもこれが神が定めた正しい神ならの道、生き方だと教えているのが神話なんです。神話に基づいて正義というものを考えるように今までの信仰というのはできていたんですが、これがですね神話に基づいて風習ができたといえば確かにその通りなんですけれども、逆言いますとこういう風習があるから、その風習の根拠として神話が作られたというのです。で天皇家の歴史書きました古事記日本書紀でもですね、持統天皇の時代に、幼い孫が支配者の地位につくという、こういうことが現実に天皇家に起こったわけです。でそれが正当なんだということをみんなに、納得させるためにっていう、納得できなくても承知させるためにですね、天照大神の子供を支配者にしようとしたけれども、生まれたばっかりの鬼の御事を下したというような神話が8世紀に作られたということが現在の、神話学者というんですか、宗教学やる人たちはほとんど共通のそういう考えを、言うわけですね。現実、今起こっている現実の姿を正当化するために神話が作られたと、こういう形で正義感のですね元である神というのが実は現在の姿を正当化するために作られていると。でこういう社会なのに親様は今までの世界あげつらってもしょうがない、これから良きづくめの世界を作る、理想世界を作るにはこういうふうにしたがよろしいということを まとめたのがミカムダルタ、文字にすればミカムダルタ、全体総合芸術としてお勤めというものを教えられたと思うんですね。で、まあ天皇制と建国神話というようなことが古事記日本書紀で天皇家の正当性を言うために作られた。それで現在私たちの行動を正当化するためにイザナギイザナミが作ったようにですね、私たちも世界支配することが、世界支配する天皇に仕えることが、正しい人の取るべき道であると、こういうふうに考えてしまうのが盗作した信仰なんですね。そこを根本的に考えさせてくださったと。で、これがですね、親様も明治維新に変わってくるとき、お筆先を見ますと、1号2号を見ますと、親様も良い世界に変わってくるんじゃないかという期待を持って書かれている。これは後でもってそこのところを指摘しますけれども、それで現実の天皇家が全然違う方へ行きますんで、今度は高山は高山の説教と真実の神の話を聞いて思案せという厳しい態度でその違いを後には言われるんですね。初めの1号2号ではまだ、それも2号の前半までは高山も、まあ良い方向へ行くだろうという期待がまだ書かれている。ですから、将来まで支配する神が神がかってお筆跡書いたなどという作り話に惑わされないように、これ中身読めばそんなものではないということがお分かりいただけるだろうと思います。で、これは親様が大名廃止、鎌倉家廃止と種がね、幕藩体制時代に言われて、差別社会というものが人間の幸せにどんだけ邪魔になるかということを説かれていた。で、このことは親様の代理として親様に代わって教えを説いている後漢さんや、そのまあ周囲に親様の教えを学んで入学していた、村田、それから堀内、中田、辻というような人たちはですね、これは大名廃止、鎌倉家廃止と、まあこういうふうに言っていることが実現してよくないんじゃないかとこう思っていたんですが、それがですね、天皇政府がガラッと軍国主義の方にこう変わってしまったと、こういうのが代表されたりから変わってしまったという、その事態からですね、軍国主義の先取りした方がこれからの世の中うまく世渡りできると、こういう考えの方にひっくり返ってしまったというより、最初からこれは徳川時代からそういう考えで親様の教えで心を改めなかった人たちが、親様の教えで心を改めて良い世界を作るよりも今の差別体制の中で祝った方がいいなというふうに思った、まあ後漢さんの兄である修二さんや山田さんがこの神道教育を始めてしまうというこの事態になっていったわけですね。で、そういう時に親様の助け一条の性質というものをこれもう一度考え直してみたいと思います。というのは、立教の時何も知らん親様に神様が神がかってものを教えてくれたなんていうのは、こんなのはですね、天皇家がそういう内容、そういう教育を期待し要求していたから、お道の方もそんな解き方をしたんでありまして、実際にはあの幕藩体制下の農家でもって、女の身で自分の夫である戸主である人に対しまして、これから方針改めると言い出す時には、これからの方針確立していなければ言えません。これは、これはすでに立教の時親様の方針は確立していた。で、なぜだろうか。 これは環境が変わって嫁入り先で自分が三昧殿で暮らしているよりはるかに差別の厳しい現実に直面したわけですね。でここではどんな働いてもこの差別社会があるようでは人間の欲求暮らしなんて無理だということから親様はどんどんと生活を改善をしていった。でその改善していった中でもって一番尊敬を得られたのが、みんなが周りの人が納得してくれるのが、親様が人を助ける喜びという姿を通った時にみんなが納得し、親様ご自身も納得し、親様ご自身も自分で納得できる時間を過ごせると、時を過ごせると、こういうことの積み重ねで天保9年にはこの幕藩体制下で差別的な、この大和の農家の修理、修理さんという跡取りがですね、ドラゴンに育ってしまうような甲州善兵衛さんの勝手な暮らしというようなことでは、みんな友達ですということを宣言するまでに、親様は自分も納得し、少なくとも夫が渋々であっても三木さんの言うことにそうだなというだけの実績がなければですね、これこの思想でもって通りますという宣言はできなかった。ですから立教の時からもちろん人に少なくとも自分の夫がなるほど三木の方針でなければダメだろうと思うだけの通り道をしていたということなんですね。でその助け方が谷底せり上げの道と言われる通り方で、これは当時、皇族天つかみと国を建てまつったの国つかみ、これが後に明治になると家族様って大名たちになるわけですね。皇族家族、それから武力でもって支配者に仲間入りした武士、そういう人たちの差別的支配的立場というのもあるわけです。その下で生産者階級の中で本村の本百姓という地位がある。これは1400年も前から大和平野は広がらない、人口は増えていく。この村で暮らせるのは何所帯、これはもう厳然として厳しい状態が続いていた。中野一兵衛さんが神下ろししたなんていう話がありますので、それ確かめに何度もずっと昔ですね、まだ一兵衛さんの家に仏間があって建築していた頃から何度も通ってあの方の人たちの話をこう聞いたり調査したんですけれども、あの村の実情はですね、昔から29戸である。戦争中都会へ出ていた人が疎開して帰ってきて32戸になりました。戦後また29戸に戻りました。その状況を見ますと29戸しかだいたい暮らせないんです。で跡取りになる人と男と嫁さんになる女の人しか村には残れない。で後の人は都会で本村の本百姓でない、どこの馬の骨ともわからんと言われながら生活を立っていかなくちゃならんというのが厳しい現実であった。そしてその本村の本百姓というのはそういうふうにガチンとこう決まっていたんですね。でそこから川べりを開発したとか新田開発したとか山でもって作業を起こしたとかで枝村というようなのができまして、そこでは本村に対しまして差別的扱いを受けていた。これは庄屋敷村というのは三島の庄屋さんの家が離れて住んでいる、その周辺に本村の本百姓でない人たちが住み着いて新たなる
収入を得て村を作った。白敷村の現状は三島村の庄屋さんの家と三島村の神社である三島神社の間によそから来た人または本村からはみ出した人たちが長い間に住み着いて、その部分だけが庄屋敷村と呼ばれて、でその人たちの中の庄屋が善兵衛さんである。ですから本村と比べますと格が下なので、幕末本村の庄屋さんが軒並み無職人という侍大軍を得た時でも善兵衛さんは名字も台頭も許されていないと、こういう同じ庄屋といっても格が違うという、これが谷底の村なんです。でそういう谷底の、まあここではですね、中元になって使います、生活しましょうったって大名家ありませんから、大体ここでは谷底の本壇でもない借子屋の女というのが、まあ最下層を女性というのはそういうもんなんです。女性は財産を持つ権利さえも制限されていた。自分が働いたも自分の財産じゃない、家の財産で、それは公私のものなんです。自分が産んだ子供が家の子であって自分の子供じゃない、これが女性の地位だったんですね。でそういう本何でもない借庄屋の女が、これが真理ですよと説いて、人を助ける喜びが本当の人間の生き方ですよと説いて、みんなが納得している、これが本当の真理なんだと。これはお察しの言葉を、まあ現代風に言い換えただけですね。で そういうふうにこの親様の道は谷底の、それから旦那がよそに子供を作っちゃってる、また息子が若いのにですね、横根という正常が原因の陳馬になって農業できないというようなことで、立教の時にも中山家の姿が語られている。谷底の村の中でも谷底の家、そこの女っていうともっとひどい状態だ。その人がいい行動する、それでも人が尊敬してしまうような姿が、人を助ける喜びの言葉であり、人を助ける喜びの行いであるということを親様が見せた。それが15年ほど経ちましたら、あれこそ本当だというみんなの思いが出てまいりまして、その親様が説くことが真理だというので、お産の迷信なんか気にしないでいいですよ、それでもそうですねと言って同意する人たちができてきたと。これが親様の周りに親様を尊敬し、親様の言うことに従う人たちができた姿なんですね。これがまあ嘉永年間というと約15年経った時なんです。でその頃から親様は日記を解き始まった。それから数年の間に鯉の授けとか御兵の授けとか、そういうのが先に出てくるわけですね。まあ帯屋許しをはじめとして、そうしますと三河浦と一下り目の距離はもう歌ができていたかできていないか分かりませんけれども、本当の豊かさというものは物の量にあるんじゃない、三大の心、助け合う心を持った人の世界が豊かなんだと、こういうふうに真の豊かさを考えさせる教育がされていたから、恋の授けをいただくという人たちが出てきたわけです。後に授けがいろいろ出ましても、みんな三河浦歌の何下り目というのに対応した学び始めの儀式みたいなのが授けと呼ばれているわけですね。でそういうふうになってまいりますと、人を助ける喜びの言葉、行いの輝かしさが親様の助けであった。言いますと世界の助けとだいぶ様子が違うんです。世界の助けなんか考えるから 何不自由ないご神道さんが物を施してみんな尊敬されたなんて話ができてくる。世界で助けていますと、東京に慈恵医大という医科大学がある。これ何かというと、天皇家の御内道金、僕は御内道金って言ったら文字にしている、まあ女子たちがですね、御内道どの字が分かりませんけど、僕は個人にあるだろう、個人にありませんけど、えって僕らはびっくりしたんですね。私らにとって御内道金って当たり前のことなんです。これは日本全国から財金を集めている天皇、その天皇が個人として使っていいという部分がある。国の政治では個人として使っていいという部分がある。それを御財道金、それを特別に恵みを垂れて慈しんで医科大学を作ってくださったと。それで名前を慈恵医大、慈しみ恵む大学という名前をつけたわけです。で、慈恵というのが必ずそういう意味だっていうわけじゃないんですけども、大体使われるのが、支配者が支配している範囲から集めたお金、その中で個人的に使っていいはずのものを与えるのを慈恵とこう使うんですね。それに対しまして慈善という言葉がある。みんな慈善事業だ。なんだ、これはまあ簡単に言いますと、海岸の村が津波で壊滅を受けたと、山沿いの我が村はご反対だと、見る見かねて、それじゃあうちの産物を津波で傷められた村に持っていきましょう。これ慈善事業なんですね。でそういうのを、信仰は徳のあまりなんていうふうにみんなが、まあ、はたから言う。そういう助けるという心がありましても、自分が持てるもので持てないものを助けましょう。これは慈善という言葉で表せますけれども、そう、助けるというと持てるものは持てないものに対して自分のところまで引き上げるというのは助けの限界なんです。とか親層の場合には、最初から谷底の村、本なんでもない借地屋の女だ、それが人を助ける喜びが形になって、そしてみんなの尊敬を集めた時には上にずっと突き上げちゃう。最初に信者として名前が残ってるのが池田村の堀内与助という名前が出る。その人が仙台村の庄屋さん、村田小右衛門さんを入学した。その時期に豊田村の中田さんが妊娠した。これ池田村も仙台村も天領の村です。よその大名領地にも言われる村だったんですね。そこの庄屋村の人たちが恵んでもらったんじゃないんです、助けてもらったんじゃないんです。人助けの喜びが、あれが本当の生き方だと思って尊敬してついてる。お水の最初は施されて恩で縛られて従っていったんじゃないんですよ。人を助ける喜びを見て我も通ろうという人たちが親様の周りに集った。そしてそれがしばらく経ちましたら武士たちが尊敬してついてくる。あれあのまんま神道なんかで乱されなければ、家族様も持っている将軍様もですね、それから天皇も中山道を人を助ける喜びの品形として尊敬されるような姿が現実したんじゃないかと思うんですが、問題はですね、そこらがそばの者たちが取り違いというんですが、親様の周りで人を助ける喜びを通ろうという人たちの誠を利用しようという人たちが出てしまった。これがこともあろうに親様の子供 親様の代行をしている小寛さんの兄という人が取り違えて、そこにくっつくそばの者たちがですね、親様の教えを歪めてしまって、今日に至っても本当の姿があんまり世に知られないという格好になってしまったわけですね。でそういう、まあ、ことでして、もう一度そこをですね、親様はそうして尊敬されたことをこういうふうにすると矛盾が解けて遺産で通りますよということを、物に関しては一くだり目長くなります。それから人間を同意させる、服従させるということが自分たちの安心と思っているのをですね、そんなもん安心じゃないよ。人間は立場も違うし、性格、性質も違う。それを一つのことに同意させ、服従させたら、必ず矛盾が内包される。ついそれがストレスになって、爆発する時期がある。それを、無法の根が太ったというんだと。だから服従して安心、服従させて安心じゃなしに、それぞれの個性を生かすように力を足してやるという南十助の心なら収まります。これが二くだり目。そうすると理想的な社会できますが、役だり目。こういうふうに三三裏を順々と教えまして、三くだり目になりますと、金本平引の勤めの場で教えた勤めの理が真理です。そしてその真理を理解し通ると、昔から理想的人間と言われて教えられてきた天秤王のような崇高な人間になりますよというように、三神楽を整えて言葉で教え、身振りに表して伝え、踊って楽しく普及するという方法まで作り上げられたのがこの文中男児の頃なんですね。そしてまあ、ここだからですね、股関さんの名誉回復ということにそのまま重なってくると思います。でそれは股関さんの生涯、これをエディストに、あの、この書紙にですね従ってこう辿っていくとよく分かるんですが、これ股関さんは天保8年12月15日、全米三木の五女として生まれ、立教は天保9年10月26日なので、立教の時は満1歳にもなっていなかった。で親様の人を助ける喜びという言葉や行いの中で純粋培養に近い形で育っていったのが股関さんだという、こういう、まあ、性質が見られるわけですね。そして今度言いますが、問題の嘉永6年という時期を見ていただきたいですね。嘉永6年、中山家どうでやったか。大母屋には善兵衛さん、三木さんの親夫婦が住んでいた。で隠居というこの住まいの方にですね、股関さんが婿さんを迎えました。その婿さんは親様の妹桑子さんの息子藤助さん、その人を迎えまして隠居と、そうする家に夫婦で住みまして、農業を継いでいたわけです。はい、でその農業を継ぎまして、隠居というのは孤児でない人たちが住むという意味なんですね。隠居というから年寄りじゃないです。孤子は親分、これからの後継者はまだ農家は一所帯としか人格認められておりませんので、農業を継ぐべきものとして隠居に住んでいた。こういう状況がこの資料ですね、8月26日今月の資料の嘉永6年というところに出ております。後で見ていきます。でそこで全米さんが亡くなるわけです。じゃあ翌年どういう状況であったか。農業を継いだのは 五感夫婦ですから、五感が母屋に住むわけです。で、親孝行ですから、お母さん隠居行けなんてそんなことを言わないと思います。夫婦で三木さんに仕えていたと。隠居というところには若い時からの宝刀がたたってですね、嫁さんももらってもらえないで、農業はできませんって言っている修二さんが、まあ、居候として隠居に住むべきなんですが、ほとんど不在。あっちの女にこっちの女にくっついて、でほとんど不在という状態であった。この時はもう6年にお修さんという子供が生まれまして、それを産んだ母親、これ農家はですね、農業の跡取りじゃなければ嫁さんもらえないんです。それで大阪へ出て行ってしまう。主人さんが大阪へ追いかけて行ってしまったという状況がこの7年です。でその時にお春さん、梶本家一の元へ嫁いでいましたお春さんがお産のために母屋に帰って、でお産の時地震があったと。で開始年の地震の直後に安政と改元されたというふうになっていますので、この、開始年というのは安政元年で、この時には小寛さんと藤助さんが母屋に住んでいたと、こういう状況です。で次に翌年はですね、これあの後で3枚今月の資料と出ますから、7年になりますと主事さんが居候の身でありながら妹夫婦の所帯を掛け事で失ってしまうわけですね。当時は競馬競輪がありませんから、ヤクザが経営する飲み屋というのは米相場でやっていた。でそこでこれは後に警察に出した松江さんの文書の中に、綿飽きない、米飽きないで失敗したということが出てまいりますが、米飽きないって米の取引じゃないんです、米相場なんですね、はい、でそういう形で家を失って、門屋もなく歌舞伎門で柱にこう渡しただけの門になってしまう、こういう状態で、もう思いありませんから隠居に親様と五感さん、藤助さんは農業できなくなってしまったもんで、離縁して元へ戻ります。お久坂村に戻るんですが、お久坂村行ったって町内しか農家は継げませんので、よその家に婿に行った、西田さんというところに婿に行ったということが、後にその藤助さんの息子さんが来て詳しく本部で語っております。でそういうふうにここにですね、みんな顔を突き合わせて過ごしてしまうというか状況になるわけです。でそういう中で親様と五感さんがお勤めの長寿でみんなの尊敬を得て、どんどんどんどんと三神楽歌が普及するという姿が出てくるわけです。でそういう状況で元治元年2月、これはたった10日間しかない、文久4年2月20日に改元になって元治元年になりますから、元治元年2月という日付でもって五感さんが吉田神宮官僚から宗教活動の許可を受けていると。この話は前にいたしましたから、遡って本はどのを読んでいただきたい。そしてここが問題なんですが、この五感さんの受けた、これちょっと詳しく言っておきましょう。というのは最近の荒木棟梁でもって針金別所は本地衰弱説とないとですね、針金別所が本地で小島が衰弱であると言ったから親様がお光になったのということを書いてますけれども、これは当時の本地衰弱説とか 吉田人事官僚の選手知らないからこんなこと言ってるんだよ。ここのとこだけこれは説明の必要あると思うので出ておりますが、仏教が入ってきましたときに世界的仏教と日本の神道は喧嘩したら到底立ち入ってできませんので、で喧嘩を避けてですね、仏教との人たちが、大地如来という仏様が日本という島国でもあまたや総御神として現れたんだと、本地仏大日如来が日本に衰弱してあまたや総御神と衰弱神になったんだと言ってトラブルを避けて日本に仏教がずっと普及したわけです。でそれで、まあ、仏教優位の勝利が本地衰弱説だったんですが、室町時代になりまして、吉田信徒、これはツレズルンさんの教祖なども、吉田神社の神職でありながら坊さんという状態だったんですが、吉田兼友という人が、天皇家におべかいまして逆だと唯一神道というのを唱えまして、本来天皇家の先祖を中心とする日本の神様が外国では大日如来として現れ、中国では陰陽道として現れ、ここでは何として現れ、全て世界中の宗教はみんな日本の神道の一つの現れなんだということを唯一神道として唱えた。で天皇家を褒めたから、それじゃあお前に許認可権を与えるって言って宗教活動を許可する権利を得たのが吉田人事官僚なの。朝廷の許可の権限を得たわけです。でそこでもって小雁さんが得た、この 居城はですね、許可証と今風に言えば中臣の払いというのは神道です。三種の大払いは陰陽道系なの、六根清浄の払いというのは仏教系なの、これみんな許すという許可ですから、唯一神道の原則から言いますと、中山美紀が三日村歌を教えても、そりゃあ日本の神様が、一つの現れとして三日村歌になってるんだから、苦しくない教えてよろしいという意味もここには含まれているわけです。この許可をもらって吉田人事官僚から宗教行事の許可をもらっているから、何を教えても咎めがない。でそれに基づいて近在にない勤め場所ができたわけです。今は本部との建物と比べますと勤め場所は小さいですけれども、勤め場所は東敷村どころか三島村近辺の村々にいましても、あれだけ立派な総瓦で伝統した軒の高さを持つ建物は近在にはないという素晴らしい建物です。これはこういう許可なしには建てられない性質です。そんな殿様の制限というのはどんな家建ててもいいなんて、そんなことはございませんか。今とは今だって市の許可、まあ地方庁の許可を得なければ進んでいきませんね。でそういう形でもって勤め場所を切り、神在では三日村歌を歌い、これが本当の生き方だという人がずっと大和には暖かい風のように、こういう暑い時は涼しい風のようにですね、楽しい歌声と踊りが普及していった、こういう状況になった時、翌年その兄がですね、同じように、まあ、なんていうんですか、大和神社の神主さんの使用人、使用人って下にいる人人という下級神職がいるわけですが、それであったのが天塚に信仰がずっと出てきたんで身分があやふやになったんです。ちょっと先になると罷免されるんですが、そういう状況の中でこれは天皇の先祖を祀れば自流に乗れるという大和神社の神人でありました社人と公式に呼ばれておりますが、 山沢良次郎という人が修二さんに、これから家父長制国家だと、それを私の言うことを聞いてちゃんとやれば孤児としての権限を解放するからというような声に乗りまして、山沢さんと修二さんがですね、勤め場所、これは長男の私のものだという言い方しまして、お母さんと妹渡村行ってくれ、ここは天皇家の先祖の神様を祀る天輪王明神だというように、まあ、国の方針を背景にガッと出てきた。農業をやってません。それで小判さんも離別して独身なんです。それで宗教活動は千葉でもできるんです。そうなってきますと、正式に廃嫡というような武家の手続き、武家のだったらすぐにそういう手続き取るんですが、そういうきちんとした身分というものを小官さんに固く固めていなかった状態では、修二さんが兄長男である、足を歩くともできる職業、宗教活動である。妹の方は農業をやっていたけれども、農地は年切り期入っちゃってる、離婚しちゃってる、それじゃあ兄が孤主だと、皆の目もそういうふうになってしまうわけです。でそういう時に保管の免許証を取り上げて修二の権限にしたいということが上本神社事件を起こした。これ今までの講座でそこのところたどっていただきたいんです。そしてその修二が慶応3年に神技官僚から得た許可はずっと格の下の許可だ。天理を明神を祀るために玉串を納めてやる、それだけです。そして中山古館という名字までつけて許可書が出ているのは、修二の時には名字ありません。非常に狭い行事だけの許可、そして扱いもですね、ずっとした。でそれは斡旋した人が古川文後守という神職は親様に会って感心して恐れ入りました。営業活動の許可を取ってくださいと言って、同じ、まあ朝廷からですね、文後守、菊前守という名前をもらいましても、古川文後守は親様を尊敬して吉田神技官僚の許可を取りなさい。ところが今度修二さんの時には保管さんの免許をうやむやにしちまって、修二さんが権利を取ればいいというようなの、山沢さんのいとこの森谷筑前の神頼み込んでやってもらうんですから、まともな高い、まあ どっちかというと高いとこ筑前に行っちゃまずいんですが、権限の狭いですね、まあ許可しか取れなかったいうのが、これがそういう裏があるわけです。でそういうことでもって、まあ小川さんの活動がですね、修二さんの孤主天領明神というように変わってしまいまして、そこでは天皇家の先祖の神々の、尊さを教えるという全く天皇制軍国主義の教育機関に落ちてしまった。で親様と小雁さんは綿村と称する納屋でもって官老大を据えですね、官老大ずっと目の助け一郎の道を解いているんですが、ここにはっきりと分かれてしまったんですね。親様の助け一郎の弟子、夫名を学ぶ弟子と、それから天皇家の先祖を崇めて御利益をいただくという拝み祈祷の天輪王明神を運営する人たち、奥手先ではそれを粗和なものとこう言っているわけです。でそういう違いがお屋敷の中に出てきてしまった。でそういう状態の中でもってですね、ここで奥手先が書かれるような 時が来ました時に、お布施先ではまず勤めが真理であるところ、そしてこの DJ セメタル世界なりという歌がありまして、このお勤めが真理だという教えの後に悪事払うて若き女房というところが出てくるわけです。でこれが修司さんがですね、親様ご勘さんが勤め場所にお住まいになってお勤めを教えているという時に隠居が開くわけですね。でそこへ修司さんがその予想で岡野お藤次郎という子供を作ったお知恵さんという人を女房として家に入れるわけです。でところが世間の人がこれをですね、汚らわしいと言って非難し不付き合いになる。それは理由がですね、天照大神というのはイザナギイザナミという兄弟の神様の間に生まれた子だと、その神様を祀ってそこへ修司が来たって、修司さんが岡野お藤次郎を産ましたのはですね、腹違いの妹だった。でそれでもってもう居直ればいいんだと言うんですが、世間の人は神話は神話、現実はそんな、社会の風習はそんなことは許しませんというので不付き合いになった。親様が脅かして貧乏になって不付き合いになったんです。それは東村の人に失礼ですよ。三島村の人も脅かして貧乏になった人を軽蔑するようなバカ日本にはいません。これは意味が違います。不付き合いという意味が違います。でそれを不付き合いでしょうがないと言って自分も落ち着かないならば結婚し直しなさいというのがお布施先一門の主要テーマです。で最後の歌、前生の因縁を捨て信をする、これで末代しかと収まるというので、これから収まる前生因縁持った人を一人選んだというふうに解釈するのはこれは間違いでございまして、広い世界に星の数ほどいる異性の中で結婚したら収まらない人もいるんだと、今までの因縁の人もいる、因縁って歴史ですね。だからそれで収まらないって言うならば結婚し直しなさいと、そうすれば収まりますよという意味なんです。で信者の娘越谷松江と結婚、こういうふうに、まあ、したのが1号の終わりです。そして2号になりますと高山も良い方になるんじゃないかと言いながら、いやちょっと違ったぞというのが出てまいります。でその頃の状態がですね、五感さんは25年には和歌山村の松尾一郎って、この人はもうすぐに、神道との対決に活躍するような親様の弟子になるわけですが、その人のお助けの時に五感さんは親様のお供しております。お助けに行ってます。世間の常識を改めて助け以上の心にするのがお助けですから、そこに連れて行くのは悟りの悪い人なんか連れて行きません。これ私でもここ行く時はあんたはついてきちゃダメって言いますね。遊びに行く時なんかみんなついておいでって言いますけれども、お助けと重要なもう家の方針を改めなくちゃあんないというような時にはちゃんとそばにいても同意すべき時に同意するような顔つきできるような人じゃないとお供をしてかなわんなんてくることになるわけです。で親様のお供をしてお助けに行っている子がそしてその時に池田村の堀内与助も行っていたという記録なんですが、今の神道天理教会天理の明神側の山沢さんたちが作りました歴史の中ではこういうお助けのことが書かれておりません。池田村の堀内与助さんはこの時お道から落ちて親様の御用をしてないなんて書かれております。ですからどちら側が親様の弟子の方が 助け一条の行いを評価して書いた歴史と、天皇制軍国主義の教育機関としてその差別社会でいい目を見ようとした人たちが書いた歴史とでは、人の功績というものは全然違って書かれておりますから、その点よく見ないといけないと、こういうふうに見たいと思います。で、1号2号は屋敷の掃除ということと、世界助けが本当の喜びだということを書いて終わっているわけです。で、その後にこういう斎藤天武だとかという、こういう軍国主義家が出てきて、3号という、これは来月の講座の内容につながるわけです。そして、五感さんは、8年の地場定めをなさった後、五感さんは、そういう独身の妹ということになってます。明治5年にお姉さんのおはるさんが一ノ本梶本で亡くなりまして、5歳に行く親様小寛さんは行きたくないんですが、当時の風習としては仲人だった追従作さんがまず推進する、松江さんもうるさい小獣となんて思ってますから行ってほしい、主事も自分の権限を確立するためには五感は邪魔というような状況で5歳に行きまして、鍛冶屋さんというのは非常に風習を今でも重視するんです。新日鉄で近代的な道に転化するなんて言っても冬の祭りってやりました。冬のは竜に見立てて火を吹き出す竜田信仰という蛇神信仰という帯屋の迷信のもとになっている信仰が強い職業なんです。でそこの御祭さんになりますと、親の家で迷信打破の世界助けやってる時はいざ知らず、鍛冶屋の女房になったからにはこの風習を守ってもらおうと、帯屋許しを教えた人が帯屋許しの迷信打破の行動を取れなくなって、お産の間違いで亡くなるわけです。でこれは親様が県庁の取り調べを受けに県庁へ行っている時、小川さんは26日に自分がもうその時早期破水空っ子という医療施設さんです。破水が先に起こっちゃって羊水が出てしまって、いくら自身でもこう体重を押し出せないという、この医療施設さんを空っ子というんですね。でこれは男性の調査員がわからないんです、空っ子ってやつ。高野友次名誉教授もですね、資料修正部主任だった山沢為信先生も調査して空っ子で死んだって言われて、どういうんですか。まあそれじゃ流産みたいなもんですから、まあそんなもんだって言われて長年疑問だったんです。だから私の長女が空っ子になった、それで空っ子ってどういうものか分かりまして、先生方に説明しましたら、あ、それでみんな分かったこう言われたんですけれども、破水してしまって命も危ないという状況の時、親様が26日ご不在と、それで自分が教えてきたお勤めをせめて見せておくれ、やっておくれと言って戸板に乗せられて、できたばっかりというよりまだ学生と言っていない親様の今門屋の部屋でもってお勤めをご覧になって翌日に亡くなったわけです。そういうもう実に壮烈だですね、助け一条のお勤めを教え、そしてそれが普及しているのを見て亡くなるという小寛さんの生涯は、天理の明神の宣伝にですね、天皇制軍国主義の天皇家の先祖の神々を崇めろと大阪の町を神の流ししたなんて、こんな愚かしいですね話を小寛さんの所業というようなことはこれからはしないと思います。今年が最後にしたいと、まあみんなこう将来を持っております。まあそういう状況の中の五感さんの生涯であったということを言いまして、今日は以上で終わらせていただきます。 質問がございましたらどうぞ。実は質問が届いているんです。で、それなければその質問に対する答えから始めさせていただきますが、これ最近ですね、私アリストテレスあんまり読んでいなかったので気がつかなかったんですが、最近のアリストテレスにこのハリナブリスのですね